台風が通り過ぎまして、日本列島あちこちでいろんな爪痕を残しているわけでありますけれども、大事をとって交通機関を止めるというのは、これはもう正しい選択であるとは思うんですけれど、止めすぎなんですよね。止めるのはいいんですけど、どっかで動かさなきゃいかんのですよ。それは天候の状況であるとか、これからの水位っていうのを見極めて、もういいよねと、よし、じゃあ段階的に動かしていこうっていう風になっていかなきゃいけないんですけども、一旦止めちまおうって言って止めちまって、全部を止めちゃうもんだから、次に対応が取れなくなるという、例えば次に動かす時にどっから動かすかっていうんで、あらかじめそのいろんな駅だとか、そういったところにその車両をですね、置いとかなきゃ、止め置いておかなきゃいかんのですね、本来はね。でそれ一切せずに、とにかく全部もう固めて車庫とかに入れちゃって、退避させてるわけですけど、ある程度その収まってきたら、その状況にもよりますけどもね、今回の例えば台風7号なんか見てますと、前評判はすごいんですけど、いざ通り過ぎてみると、特にこの大阪なんかではそれほどじゃなかったわけですよ。 で通り過ぎた後、もうお昼ぐらいから遠くに青空が見えてるみたいな感じになってきて、時折突風は吹いてましたけど、それも大したことない、雨もそれほど大したことない。なのに大阪では、大阪シティバスっていう、もともと市営バスですけども、これ全部止めちゃってるもんですから、動かせなくなっちゃってるんですよね。丸一日動かさない、テコでも動かせないぞと。で、あと同じ同族会社ですけども、もともと大阪交通局の、大阪メトロという地下鉄で、これもちろん地下ですから、関係ないんでじゃんじゃん動いてたんですけども、一部地上を走るところがありまして、例えば御堂筋線の中津というとこから、それから北の方、そして、中央線、これも例 の大阪万博が開かれる夢島の方に、その近くまで行ってるんですけども、その地上区間というのは止まってたんですけど、なぜか不思議ですよね、御堂筋線は止まってたんですけど、途中から中央線を動かし始めたんですよね。あれはなんですかね、後で文句なんかこうブーブーみんなが なんかこうクレームが来るだろうっていうのを予期して、ちょっと動かしとこうかとかっていう、そういうバイアスが働いたのかなとか、いろんなこと思うんですけども、似たようなことを辛坊治郎さんもおっしゃってたようですけども、私も辛坊さんあんまり好きじゃないですけど、これに関してはほぼほぼ同意見でありますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC、FMC 関西、新大阪 G スタジオからいつものようにオンデマンド放送でお送りしております。夏バテです、お相手は私、榎田新右衛門と。
そうですね、やっぱり榎田さんはやっぱり毎日すっぽん鍋食べないといけないですね。
じゃあ持ってきて食べてたわけだから、持ってきてはいけない、すっぽんを。
わかりました、じゃあすっぽんっぽい何かを持ってきます。
すっぽんっぽいって何、緑ザメとかやだね、赤耳ガメとかやめてよ、
ご安心ください。すっぽんっぽい何かを持ってきます。前島です。
そしてどうぞ。
はい、エッグです。
そして今日は FMC 九州は、いません。はい、今日はなんか宴会かなんかで、飲んだくれてるみたいで、今日は参加できない。
ってことはもうあれですね、熊本今頃大変なことになってるんじゃないですか。
大荒れに荒れてますね。
ですよね、台風来た後やのに、
台風とハリケーンが来てますね。
ですよね、
もう大変なことになってますね。
今日は本人いないから好き放題言っても全然大丈夫ですね。平和です。
はい、前島君がどれだけかますのか本当に楽しみですよね。
どうせ多分本人聞いてないと思う。
確実に聞くと思いますけど、お送りしてまいりましょう。ではまず最初のお便りはこちら、茨城県常総市からいただきました。45歳グラフィックデザイナー、ラジオネーム由美子。
おはようございます。
ありがとうございます。
夏祭りの夜店などいわゆる露天商が全国的に減っているそうです。
ほう。
この際 ワンストップで何でもやっちゃうということで名を馳せたよろずや、そしてその末裔である IBB 露天商というキーワードで新しい業態業種を企画してみてはいかがでしょうという無茶ぶりでいただきました。
まあ、なくなったら足すだけやと。
これあのなくなってるというか、あのお祭りは、まあ、もちろんそのコロナの期間だとかはちょっと自粛してたわけですけども、うん、そのお祭りが開かれて露店がなくなるわけではないんですよ、
うん、
じゃあ何がこう動いてるかというと、これ露店商組合とかありますけど、はい、まあ、全てがそうだとは言いませんが、うん、一部そのいわゆる暴力団と密接につながっているっていうのがいわゆる敵屋ですから
ね、
ヤシーって言われる。でそれがあのけしからんということでコンプライアンスに引っかかると、はい、それで、ちょっとすいませんけども 今まで出てもらってたけどあのもうやめてくださいって言ってお断りするっていうケースが増えて、はい、であとあの実際あの高齢化が非常にこう進んでいると、若い人があんま入ってこないということでもう廃業しちまおうっていう、うん、でさらにあの警察の圧力ですよね。この間もあれ名古屋だったんですかね、
は
あ、あの初めてその組合が、うん、はその暴力団にみかじめ料を払っていたっていうので、その団体名が公表されたわけです。でそれあのまあ露天商のまあまあ完全に敵屋ですよ、うん、であの言い分ももうそういったところとのつながりがちゃんとあるからやってこれたわけで、だから払うのは当然ですよみたいな感じなわけよ、うん、まあもともと古い組
織
で、でそれはもうあのともかく、暴力団排除という、うん、ことで、まあどんどんどんどんその仕事場が失われて、でまたこの間もなんだっけな、あれなんかネットで出てたじゃないですか、その夏祭りの、仕込みをしている兄ちゃんが、敵屋の兄ちゃんが、はい、こう水道で
公園のなんか
公園の水でこう肉を洗ってんだよ、はい、でそれをさそのままにあのコンクリの上に置いてんだよ、ね、そのままで焼けばいいんだと思ってんだろうけどさ、
でもなんかでもそんなもんじゃないですか。
いや大体そもそもあの
そもそも
大体あんなものはそういうもんで、
そもそも不衛生っていうのが、ええ、あの大前提ってあるもんやと思う。そうそう、
あそこ行ったら腹壊すぜっていう、どういう壊したっていいよぐらいのつもりで行くわけだから、怖いもの見たさで腹を壊しに行くのが、まあ、夏祭りという、はい、ことなのかもしれません。これ記事がありましてね、お小遣い資金源にさせない、祭り屋台暴力団排除、これあの露天商は高齢化が進んでおりまして現在衰退傾向にあるそうですが、日本最大の露天商系指定暴力団極東会ですね。露天商系指定暴力団があったんですね。
極東会。
極東会。
極境じゃなくて極東会。
極東会です。はい、は、この10年で都内の、東京都内の、ここのその極東会傘下の、約15組織がもう解散してると。
うん、
で、構成員約550人のうち400人がもうすでに離脱してしまったと。もう商売がしてると。で、昨年7月には、大正時代から続くとされる老舗の露天商系暴力団、姉ヶ崎会ですね。
姉ヶ崎はないんですね。
が、面白くなかったので失礼しました。解散したそうです。で一部の構成員は別の暴力団を結成して活動してるんだそうですけども、なんかまあ、まあ全体的にこう弱体化しているということです。で、まあ。あの一部そういったあのとこあの神社とかいったところでは、はい、こういう敵屋を、まあ、やめてもらって、はい、で代わりに近所 あの町内会の人とか、はい、PTA だとかに協力してもらってその、まあ、バザーみたいな感じでやるんだけど、まあやそのなかなか
手慣れてないんでね。ノウハウはやっぱり あるわけです。てかあのそのいや暴力団を擁護するわけじゃないですけど、はい、あの暴力団よりもさっきまずあのハングレをどうにかするべきだと思うんですよね。
ハングレを、
はい、はい、まあ、暴力団って言ってもそのまま昔からやった、
ね、だぶっちゃけねそんなに敵やってね、はい、そんなに迷惑かけてる団体とは思わないわけよ。
別にいいやつや、まあ、もっと言ったらなんか、まあ、
もちろんその資金がさその組事務所に流れてるという問題
はありますけど、例えばまあその露店じゃなくてもほらあのハロウィンにお菓子配ったらあかんとかなんか変わったじゃないですか。
山口組がね
配ってもええやんと思うわけですよね、うん、 そういう社会貢献な分に関しては
前島君発電機移せないと次にあの立った時にそういうことを言ってたっていうふうに突っ込まれる ね。
いやでもなんかそのなんか本来もっとなんかこう取り締まらなきゃいけない部分ってあると思うんですよね、
はい、
けどそこをこう放置しながら、はい、こういうとこばっかりこう規制ばっかりすると、
うん、
いやもちろんやっぱり事前聞いてやっぱり良くないことは良くないとやっぱ取り締まらなきゃいけないと思うんですよ。やっぱりドラッグだったりとか、
いやもちろんそれはね、
はい、
だからさこのさ、
はい、
もう高齢化が進んでるということで、はい、もうリタイアした人もいるわけじゃん、はい、でその人たちに誓約書書いてもらって、はい、もう私仇ですと今は、
はい、
もう仇になってますから、もう一ボランティアの延長で、はい、もうアルバイトということで参加させてくださいっつってノウハウを、まあ、伝授してもらう
ですよ、ね、
だからこう夜店スーパーバイザーみたいな感じで、はい、こうちょっと恋人のない親父とかが、はい、こうやってくるっていう、はい、ちょっとこわもてなんだけど実は優しいとか、
もちろん
それこのイカ焼きのタレの使い方違う、間違ってるわそれ違うとかっつって、はい、そういうやつとか、
やっぱ露店でもやっぱり美味しいとことマジとことあるじゃないですか。
いや、まあ、
特にたこ焼きとかだけ分かりやすくないですか。
まあだからやっぱね、技術がものを言うん
ですよね。
ですよ、最近どうすか、露店とか行きました？エッグさんとか露店とかいるとこ行きました？
いや行けてないですね。
ああ、うん、私も最近は見てないですね露店、
なんか自分もね、なんかそもそもその買うお金ないですからね、そんなね高いじゃないですか露店って。
高いね。
行く前にコンビニで買っちゃうんですよね
今。だコンビニとかが一番の商売敵になってる
感じ、ね、はい、いやと思います。てか全部不景気はあるんですけどね。
まあそりゃそうだ
よ
ね。
あと自分だってホンマは露店で買いたいですよ。なんかその街のなんか祭りの雰囲気味わってなんかやりたいじゃないですか。なんか
あ
けどかき氷1杯300円だするでしょ露店で買ったら。
いやもっと高いよ。
いやもっとそう
っすか。もっと高い。だから300円だったらすげえ良心的じゃん。安くて500600円だよ。
500600円そんなかったんすか。
それはもうそんなもんよ今
は
あ。いや
氷ですよ。
もう数千円飛んでくるよ何個か買ったら。
かき氷ですよ。
そうだよ。
300円じゃない。
いやー今もうないよ300円。
なんかシロップかけ放題とかなんか。
いやーよっぽどじゃないとないと思うよ。
ほー、うん、
だってお面とかもめちゃくちゃ高いじゃない。
お面はまあさぼったくりですけど、
お面だってさ、はい、1枚2000円ぐらいするよあれ。
まあまあまあお前はまあまあわかるんですよ。
あとさよくくじ引きのやつでさ、
はい、
こうおもちゃがいっぱい並んでてさ、
あ、
ね、後ろにビニールでか包んでるプラ大きなプラモデルがいつまでも一等賞が出ないですね。
ああでも自分そのくじ引き屋で二等までやったら当てたことあります。
ああ、前ほらあったじゃん YouTuber が10万円ぐらい持ってって、
はい、
片っ端から当たるまでやってっていう、
すごいなと思いますね。
大体まあああいうもんです。
榎木田さんもやるみたいです。
やりませんけどね。
やらないですか。
まああれね、あれやるぐらいやったら、うん、おじゃん1万円でそれ売ってって言ったら売ってくれるよ。
いや空箱らしいんで。
いえなんだかんだでやっぱ入ってるやつもあって、
はい、
で入ってたら売ってくれる。1万円とやつ何千円か出したら売ってくれるってのは実際買ったやつ知ってるから俺。
あ、そうなんですか、うん、でそういう交渉術もあるんですね。
そうそうそう。でだってあれだもん、ゲーセンでバイトの兄ちゃんと交渉して、はい、でかいぬいぐるみを出させるっていう技をやってるやつがうちのスタッフにいたもん前。
は
こう子供と一緒に UFO キャッチャーからやってて、
はい、
で結構お金使ったのにいつまでたっても出ないって言うんで、
はい、
ちょっと兄ちゃんちょっと来て、もうね2000円ぐらい使ってんだけど出してよっつったら分かりましたっつってなんかビビって出してくれた。こわもてっていいなっていう。でも俺もでもあんまりこうでもそうは言うものの、
はい、
その露店で買うっていうのはあんまないんだよね。
だからそういうでも気分を味わいたくないですか。そのなんかそのやっぱり
だから今まで何買ったかなと思って、
なんか露店ってやっぱり
金魚すくいとかするのよ。
逆にしないですね。
あ、そう、
はい、
金魚すくいとか、
はい、
カラーひよことか、
はい、全くですね。
は昔やったよね。
あ、
であとなんかハッカパイプとか、
は
あとカルメ焼き、
は
であんまりたこ焼きお好み焼きはなんかどうせグレードが低いとかって思ってたんだ
けど、でもたこ焼きお好み焼きは買わないですけど、 どっちかったら焼きそばとかはね、お土産に買っていったりとかしますけどね、うんうん、
あとイカ焼き、
あ、イカ焼き、あ、いいですね、
甘辛いタレ、はい、のやつとか、はい、リンゴ飴、
あ、リンゴ飴は買うとき買わないとき分かれますね、なんか、
あと冷やし飴
買わないです
熊本のさ、まあ、その夜店があってさ、こっちでは夜店って言わずに夜市って言うんだけどさ、はい、で、その何そこの地域では、はい、ゼロのつく日に出ますとか、はい、2のつく日に出ますとか決まってたの、昔、はい、でそこにそのうちの近所はゼロの日だったんだけど、はい、そこに行くと子供の頃は20件ぐらい出るわけよ、はい、でもう大人になってからは 3,4 件になっちゃって、もう今もう滅んだんじゃないかなと思うけど、そしたらある日行ったらその冷やし飴っていうのが売ってたわけよ。で熊本にはさ、冷やし飴文化ってそもそもないわけ。で冷やし飴文化って関西だけだから基本、他の地域でほぼないからね。で俺子供の頃にほら、例えばそこの三ツ矢の商店街とか遊んでた時に、はい、普通に冷やし飴とか店で売ってたから、 俺飲んでたもん。でうまかったよそれは。で、お、冷やし飴売ってるよと思って、それでちょっと買おう買おうって、でみんな、え、冷やし飴って何すかとか言うから、いやいや、冷やしたら飴だよ、飴のドリンクだよとかっつって、でいやいや、じゃあ、エナジアさんがおごってくれるなら飲みますよっつって、でみんなの、おお、飲め飲めとかっつって、でさ、さ、じゃあ乾杯とかっつって、はい、ぐっと飲んだらさ、ゲロまずで、もう、そう、まるで違うものなんよ。
ほう、
どうやったらこんなものができるんだろうか。だって普通冷やし飴ってさ、はい、水飴を水で溶いてるようなもんでしょ。
そうですね、
で、
は
い、そこにその生姜の汁かなんか絞ってるようなもんじゃん、
はい
はい、ね、違う、なんかしてる変な、なんかこう麦芽かなんかをさ、はい、なんか麦芽糖かなんか作ってそれを水薄めたみたいな、なんか謎の味なんだよ。なんか
こだわりの味なんでしょうね。
もうなんかなんか一口飲んでうえってくるわけ。でもなんか飲めねえこんなのって結局なんかこう速攻で 穴から捨ててさ、
皆さんのお寄付で買ったものを。
違う違う、自分で買ったん
です。ああ、そうですか。
その頃給料 これぐらいありましたから。
ああ、
で
700円です。
いやいや、もっとです。それでもう帰り道、はい、もう、ね、野田さん何すか今の冷やし飴も、うん、今まだムカムカしますよとかみんな言ってたよ、うん、だよなとかって言って、で向こうから家族連れが今からその夜市に行こうっていうのがいるわけよ。、はい、そしてこうね、で良い子が、はい、お母ちゃん なんかいろいろ買ってよとかって言ったけど、はい、その横を通り過ぎながら、冷やし飴うまかったよな。冷やし飴だよな、初めてだろ九州で、な冷やし飴だよ、あれ子供にもいいよねとかっつって、それを道行く家族連れに全部その攻撃をプロパガンダをやっていきました。
なんで儲けさせるんですか。
いやいや、我々の辛さを他の奴らにも味わわせたとかっただけですよ。
まあ、痛みってもわからない、やっぱりね、受けないとわかんないですからね、
そういうことです、
はい、人を
まあ、だからうちで冷やし飴やろう。
ああ、てか一回一シシの力を借りてですね、はい、あれやりたいんですか、ほら、なんだか、ほら、だから、なんか名前、道路の名前が出てこないですけど、ほら、いつも何杯行くときに通る道やるじゃないですか。
何杯行く
の？ビルしかない、な
に、御堂筋。
あ、御堂筋です
。御堂筋、
はい、あんた、御堂筋を知らないの？
だから出てこなかっただけです。いや、そこをね、丸々一本ですね、大阪駅から難波まで。全部なんかまあ、3ヶ月に1回でもいいんで、はい、全部露店をバーって出して
大バザールに、
はい、やったらあっこいけんちゃうすか。
いけんちゃうすかって何がいけんの。
あっこでやったら、だから終電は若干ね、南海となんか JR の協力も多いでですね、ちょっと伸ばしてもらっていただいて、こう大阪駅から難波まで歩こうみたいな、逆回りきみたいな。
いや別になんかライトアップの時とかそんな感じじゃないの。
でそれを露店をバーってやることによって、大阪の経済爆上げと。
爆上げいやならないと思うけどね。
ならないと思うんですけど、はい、なんかまあ、はい、結構あっこ露店出すに、
それはもうM.E. とかのさ、
はい、
に息のかかった、はい、ヤバめの人たちが儲かるだけだと思うよ。
いやでもなんかあっこね寂しいんすよね。
御堂筋が寂しい。だって今工事してんじゃん夜。
いや、あのそれもそれも込み込みで、うん、なんかちょっとシーンとしてるなっていうか、すさんでるなっていうか。
だっていや、オフィス街なんだから夜シーンとしてです
よ。オフィス街ってもったいないですよね。だからその夜って、あの結構いいじゃないですか。こう
それ日本全国どこだってオフィス街は夜
もうね、オフィス街でなんか何ヶ月に1回は露店しましょう。
じゃあ、あなたの企画で、
ええ、すごい、あのナンバーのあのディオールとか海外ブランドが並んで
る。あ、そう
多分、ね、嫌がると思うと
嫌がると思いますけど、
特に心斎橋のあ
そこのその風景見てみたいですけどね。
でも結構、まあ、いや行くでしょ、あったら
行く
でしょ、絶対歩くでしょ。だからあの大阪府民の大阪市民の健康寿命も上がると。
このチームハムの光景はぜひ見てみたいと思います。
あそこのあのディオールの前にあるイカ焼き、はい、あれがうまいんだよなとか。
でもディオールが多分どれ出しますよ、多分あのなんか
あの何あの
ルイ・ヴィトンの前に
ヴィトンのたこ焼きがさすごいんだよ、あれ たこ焼きに全部さ VLVL って書いてあるんだすごいじゃん、あれ夜勤が押したんだよ VLVL シャネルがさとか、ちゃんとシャネル のロゴが入ってんだよとか。
いや、そういうでもあれやったら多分ね、一気に多分あの大阪の名物になると思います、
ま
あ、
すごい配送を来たってる街に、まあ、殴り込みをかけるように。
パンパクやめて、その予算全部あの路線かけましょう。
まあ俺はまあまだそっちの方がまだマシとは思うけど
ね。絶対大阪のあの経済っていうか、うん、経済というか少なくともその直接効果はないかもしれないですけど、あのなんだかんだでやっぱ大阪の名物になるんで、
やっぱね今ね思うけどね、はい、本当夜の人口が減ってるんですよ、はい、あのでただね難波とか行くとね、はい、それなりにいるんだけど、あれインバウンドだもんな。
ですね。
だからその
日本人とアフは難しい、ね、
そうそう、だからそのこれどこの国じゃっていう感じになっちゃってるわけです。で本当日本人は今ね完全に元気を失ってて、はい、まあ後でまた B 枠でちょっとやりますけどね、
はい、
続いてこちら、石川県白石からいただきました。44歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
忘れた頃にやってくる、ただひたすらに我が道を行く、スフィンクスかずみの本家本元家元元祖 QIC ランキングコーナー。わー、今回は可愛いと思う国産車ランキング、はい、ちなみに私の愛車はホンダ N ボックスです。それではどうぞ、はい、といただきました。
なんか乱暴になってきてません
か。なんか、まあ、ほぼ丸投げだからね。あ、これあの一応男女分かれております。
はい、
男からいきましょうか今日はね、
はい、
男性が選ぶ可愛いと思う国産車ランキング、第5位、
はい、
鈴木、
はい、
ジムニー。
ジムニー可愛いですか。
小さくてもオフロードを無理なく走れる、あるいは見た目で買いたい。
わ、ジムニーがでもロマンがありますね。
角張っていて可愛いということです。あ、第4位、日産
9
サクラ。
ああ、サクラ。
コンパクトな見た目、大きさもデザインも可愛らしく感じる。ネーミングはもちろん、車のフロントマスクと全体のシルエットが可愛らしさを醸し出しているとのことです。これ知らないんだけどね、日産サクラ。
なんか普通なんか K みたいな感じ。
ああ、じゃあ OEM かなんかな。他のところで作ってるんですかね、わかんないけど。これ第2位が2つあります。
はい、
まず鈴木ラパン。
あ、
丸いヘッドライトでなんか小動物みたいだから、
はい、
丸いライトやウサギのマーク、そして、発売された当初から可愛いと思っていた、自分が男じゃなければ購入していたと思う50代男性です、はい、そしてもう一つの第2位は日産のマーチ。
ああ、まあマーチね、
はい、丸みがあり可愛いフォルム、名前からして可愛い、
はい、
コンパクトな車体と丸みを帯びたフォルムが可愛らしく思える、うん、そして栄えある第1位は
1位、はい、
鈴木
ハスラ
ー。ハスラ
ー
来ましたね。今キラウェイユコが喜んでおります。丸くておしゃれだから可愛い、丸めだから、
はい、
そしてカラーリングが鮮やかで車体の小ささと合わさると小動物やマスコットみたいな可愛さを感じたということだそうです。続きまして、
はい、
女性が選びました可愛いと思う国産車ランキング第5位、
ベルファイア。
第5位がなくてこれ同率で4位が2つありますまず一つ、鈴木、
はい、
ハスラー。
あれ、そうなんですね。
ハスラー女性の中ではちょっと落ちてます。カラフルな色がたくさんあるアウトドアらしさがあり小さくて可愛い、車高高さがあり乗りやすいフォルムが可愛い。もう一つ、第4位、同率第4位、ホンダ N ボックス。 形が好き、はい、四角い形、可愛い色の種類、室内アクセサリーも可愛い、はい、四角いというのが
あの最もパワフルな軽自動車っていうのが、あのホンダの N-BOX
らしい、N-BOX ですか、はい、このスフィンクス和美も乗ってる、
一番エンジンが丈夫な軽と言っても過言じゃないと。
あ、はい、まあ、ちょっとした過言かもしれませんけどもね。続いて、第3位、はい、日産マーチ。
あー、マーチいきますね、やっぱり、ね、
形がコロンとしていて可愛い、色も形もポップな感じ、はい、見てるだけでハッピーになれるデザイン、うん、で第2位鈴木、
はい、
ジムニ
ーえ、逆なんですね、
ジムニーの上みたいな、コンパクトでかわ、カクカクしていて可愛い、武骨なところが可愛い、実際乗ってますが安っぽくなくて実用性もあり、
いや、いくらですジムニー、
災害時に役立つ優れた、
安っぽくなくてだから高いですからジムニーは、
まあ軽の値段じゃないもんな、はい、そして第1位鈴木ラパン、丸みを帯びていて可愛い、色合いもパステルでコロンとしてて可愛い、車体のデザインはもちろん内装やロゴまで可愛いで統一されているということだそうです、はい、でそれでは、こちら QIC で、はい、それぞれが、はい、選びました 5車種選びました、
そう
ですね、まずそれぞれの第5位からいきましょう、まず前島君から第5位を発表してもらいましょう、
はい、第5位はですね、はい、トヨタのイストですね、
というとイスト、はい、どこがいいんですかそれ、
まあまあ、あの
はっきり言ってどこがイストとかっつってですね、
まあイストはですね、はい、まああの 車体の小ささというか、はい、あのなんかあんまりだから、ね、多分これ多分普通車だと思うんですけど、はい、まあ KK みたいなあれで、どう言ったらいいんですかね、あのまあうん
うんじゃねえな、一人で納得してんじゃねえ
まあまああのこうなんかあんまりなんか可愛ぶってない可愛さっていうのが、はい、あるんで、はい、まあ、こんな感じの、はい、あのやつにしました、はいはい、
じゃあ続いてエッグさんが選ぶ第5位は、
もう廃盤になってますけど、はい、オート三輪好きなんですよ、はあ、ミゼット、
お
ー、ミゼットも移動ございまして、はあ、いつ頃のミゼットでございますか、あの
昭和
すいません、あの、はい、大昔のですか、
そういうこと
です、三輪ですか、
はい、三輪、
うわかぶっちゃったな、
あら かわいい
かぶっちゃった、
あの、はい、
えのきださんの第5位とかぶっちゃってますねえのきださんの第5位ミゼット MP 型まさしくそれなんですよ、
あ、じゃあ私は、はい、あの他に知らないので5位はないということで、
わかりました、
3位からを、
私はこのミゼット MP、 あの三輪車ですね、はい、これが、なんで今出さないんだろうかと思うんですよね、
あれ三輪車って結局不安定なんですか、
そうですよ、うん、それがいいんじゃないですか、風が吹いたら揺れるんですよあれ、
事故起こったらでしょうがない、
いやいや、もうあのトライクだと思えばいいんです、では前島君の第4位は、
無難です、日産マーチですね、
マーチ、はい、何がいいですか、
まあまあ可愛いんじゃないですか、あの
マッチのマーチって言って
ね、あのもちろん自分このランキングはですね自分が好きか好きじゃないかは別としてですね、はい、あの客観的にまあ
可愛いと
じゃないんかなっていうやつを、はい、選んでおります、
はい、
はい、
続いてエッグさん第4位はありますか、
じゃあミニクーパーにしときましょうか、
ミニクーパーに、
はい、
あれもね軽乗用車のような会社で、ね、会社で
ね、面は軽乗用車なのにやけに高いという、
あ、
値段は可愛くないかもしれない
です、値段可愛くないですね、うん、私のなんかあの苦手なやつが乗ってたんでもうそいつからあの「榎並君送るよ」って言われた時「うわ」って「いやいいよいいよ」って「遠慮すんな送るよ」「いやいいからいいからいいから乗れよ」とかっつってもう乗ったらもう 車内がもうタバコ臭くてもうデロデロなヤニとかで、ね、もうああ気持ち悪いと、そういうことで榎田信也さんの第4位は、
はい、
皆さんご存知の、ヒンドゥスタン社のヒンドゥスタンの、はい、アンバサダーです、
それ国産ですか、
国産です、インドの、インドの国産車です、
あ、会社に憧れるんですね、
じゃあもうあの
奇弁ですね、
これは国産車ランキングですよね、はい、インドの国産車です
インド国
なんでマリーになるじゃないですか、それ言ったら。
インド国産車。
インド国産、あの、私はあんま日本の車そんなに興味ないんで、あの、
ミニクーパーも微妙ですけどね。
これはあのアンバサダーは今もあの現役で売ってますんで、
はい、
あのもうインドに行けば本当にどこに行っても見るという、車です。これはいいですね、この形。私は基本的にあの角張ったデザインが好きなんですけど、
はい、
このずんぐりむっくりさは好きです。もうあの1950年代のデザインですからね。アンバサダー、日本でも乗ってる人いるというふうに聞いております。続いて、はい、前島君の第3位は
これですね、あの実はトヨタのですね、
はい、
3位IQ ってやつですね。
IQ。
これ面白いことに、
はい、
あの扉がですね、
はい、
あの左右一つずつしかないんですね。
あ、他に扉がないと、ハッチバックがないと。
しかもそれも4人乗りなんです。
あ、
で2つしかないと、
うん。
これはですね、あのトヨタらしくないなと。
ああ。
でまあ可愛いと。
軽ですかそれ。
軽自動車ですね。
あ、
だからトヨタにしては
な。トヨタの設計じゃないんじゃないの？
もしかそうかもしれないですけど、
うん、
これはですねかなり面白いんじゃないかと思います。
今 K でさ、
はい、
あの左右のドアしかないのってある？普通フォードアじゃないの？ツードアのやつってある？
今ないんですよ。だから
昔はさちっちゃかったから、はい、あの本当ツードアで、
はい、
後部座席に乗るときにさ、あのシートのあの背もたれをバカーンって、ま、前に倒して、
そうです、
これで中に乗ってたわけよ。
で、あのこの IQ もそういうタイプですね。
いや、だから、はい、その熊本で映画祭が行われた時に、
はい、
ゲストで熊本空港に降り立った高倉健さんを迎えに来た熊本映画祭のスタッフが、
はい、
そういう軽乗用車で迎えに行ったもんだから、
はい、
高倉健さんを軽乗用車でそれに乗せて熊本市内の会場まで運んだという有名なエピソードがあるんですけど、あの、まあ、そういうやつですね、
はい、
エッグさんの第3位は何でしょう？
第3位、ニュービートル。
ニュービートル、
はい、
もうこれも今はもう売ってないでしょ。売ってないとか製造してないですよね、うんうんうん、ビートル、うん、これあの前だか後ろだかちょっと分かりにくいんですよねなんかこうシンメトリーな感じがするんですけどね。私第3位はスバル、
はい、
360。
ほう、
360cc ですよ、
はい、
360cc で4人乗りですからね。
おお、贅沢ですね。
贅沢ですよ、これはあれですよ、ビートル、カブトムシではなくこちらはテントウムシと言われた、可愛らしい。だから私これもスバル360を、
はい、
もうだから今出せって言ってるんですよ絶対売れるから。
はあ、
でエンジンを今のなんか 660cc かなんかに変えて、
はい、
でだ車体ももう一回り大きくしていいから、
はい、
ただ基本的なデザインはスバル360のまま、それをちょっと一回り大きくしたようなやつで出したら間違いなく売れるからね。でこれあの南先生が乗ってたブロラン号がこれですから、
はあ、
分からなかったですかね。ど根性ガエルの話です。そして、前島君が選ぶ第2位は、
スバルの R1 ですね。
R1、
これはあの作りは IQ と一緒です、
はい、
ただあのですね、あの若干内装の作りというのが、
はい、
あのこう豪華な感じがしまして、
はい、
でさらにですね、あの助手席そしてあの後ろの席をですね、
はい、
倒すことによってあの車の中がフルフラットになるという、
あ、
災害にも強いと、榎木田さんにぴったりの車へと。
R1 と R2 ってあったでしょ、
うん、悩みました
ね。
けど R1 の方がいいかな。
R1 の方がいいということですね、はい。そして、エッグさんの第2位は
トヨタコムス。
トヨタコムス、あのあれじゃないですか、あのセブンイレブン の、 あの宅配の車じゃないですか、
うん、いやそうなのかな、
なんか一人乗りの、
うんうんうん、かわいいっすよ、チョロキュー
みたいで、屋根付きバイクみたいなやつですよね、うん、
チョロキューというや
つ、それに乗りたいと
あ、乗りたいですね。
あ、そうですか、私第2位は、
はい、
日野
はい、
日野コンテッサ。
コンテッサ、はあ、
今はほら日野とか伊豆とかっていうのは、まあ、トラックとかのね、
はい、
専門っていうイメージがありますけど、昔日野は自動車、自家用車出してたんですよ、
はい、
でルノーと合弁で、はい、ルノーから部品がそのままこう送られてきたやつを日本で、はい、組み立てて販売する日野ルノーってのあったんですよ、
はい、
でその力がで力をつけて、でミケロッティっていう人がデザインをして、
はい、
作った独創的な あの車はこの日野コンテスターというやつで、もうなんていうの、もうこの正面の、はい、もうデザインからしても秀逸ですよね。このあのダブルヘッドライトのね、それでこれはあのエンジンが確かリアエンジンなんですよ、
はい、
でこれがもうあの
昭和レトロな感じがします。
昭和ですよ。でしかもなんかちょっとこうヨーロピアンな感じのする、
はい、
日本の車っていう感じはしないというね。やっぱそれはミケロッティがデザインしたからっていうのがあります、ね。はい、まあ、私はこの日野コンテスタを推したいですね。さあ、そして、流行る第1位、前島くんが選ぶ第1位、
いやこれはもうね間違いなくね、あのこれはあのホンダの N1 ですね、
はい。
まあ、どう考えてもまああのまあホンダが一番いいというのが、
あんたホンダ党だもんね。
これあの結構ね、あのこれあるんですよ。あの YouTube 見たら出てると思うんですけど、はい、あのいろんななんかあの車をですね、はい、あの家庭用の車を、はい、あのサーキットで走らせてどの車が一番速いかということをやってですね、その中に N1 があったわけですね。
あ
の走れる系なんですね。
なるほど。
走れる、そしてまあ見た目もそこそこいいと。あ、そうですそうですそうです。これね、あの結構小回りがですね、効いてですね、あのサーキットのこのショートカットだったりとかですね、こういった走りがですね、かなりあのテクニカルなあの走りが できるという分でですね、はい、で見た目もそんなにいかつくないと、あのしっかり実用性と、そして走行性、こうあの実用性と、まあ、見た目をですね、はい、兼ね備えた、これがですね、あの N1 やと。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございました。続いて大栗さんの第1位は、
ひど
私はあの多分いろいろ文句は言われるだろうなと思うんですけど、はい、1番はダイハツのコペン。
ほう、あ、割と普通ですね、コペン。
あれ、なんか、
はい、
なんか思い出があったんじゃなかったですか？
それはあの近畿です。近畿です。近畿です。
それ
近畿ですね。
いや俺はしゃべりたくてしょうがないよ。俺はただ九州でそれ言うとあのゾワゾワ来る人が一人いるからさ、言えない、封印されちゃったネタがあるけどさ。
近畿です。
いや、いいんじゃないの、別に車は車で。
あ、そうですか。
もかっこいいですもんね。でもね、
コペンが、
うん、
はい、
でしょでしょ。
うん、まあまあ、あの
車に罪はないもんな、
やっぱあの車に罪はないってことは、ドライバーに罪があるってことですか、それは。いや僕は何も言ってませんよ。そして、榎田信用さんが選ぶ第1位はこちらです、
はい、
キューベルワーゲン。
また会社じゃないですか。
いや、ドイツの国産車ですよ。ドイツの国民的な軍用車ですよ。キューベルワーゲン。
ああ、そうですか。
キューベルは、もう俺もあの免許取ったら俺マジで買うからね、俺。キューベルワーゲン。
フォルクスワーゲンじゃなくてですか。
フォルクスワーゲンのシャーシを使って、はい、上に箱型のこうカクカクしたボディを乗っけた、
はい、
あの軍用車両なんですよ。で、あの普通軍用車両って割と 四輪駆動が多いんだけど、はい、これあのフォルクスワーゲンと一緒だから、
はい、
空冷エンジンのリアドライブのリアエンジンリアドライブなわけですよ。で、あの逆にその空冷だったから、すごいあのメンテがしやすくて、
はい、
でこれがあの東部戦線だろうが西部戦線だろうが、もうあのどこでも走ったということで。
でもね、榎田さん、はい、ね、値段調べるでしょ、
はい、
あるんですよ、キューベルワーゲン、
はい、
確かにかっこいい方、かっこいいに近いと思うんですけど、
はい、
あのお値段がですね
300万以上でしょ。
あのいや、あの書いてないんですよね。
あのね、
あの相談、
大相談でしょ、はい、あのキューベルワーゲンはそうなの、
はい、
でね、キューベルワーゲンのレプリカがあるの、
はい、
でこれカナダで作ってたの。
キャナダで、
うん、でそれはね、それも終売になったんだけど、はい、それの中古はまだ出回ってるんですよ、なので大丈夫です、私は見つけて見せます。
だったら、ほら、
もしくはあれだよ、あのフォルクスワーゲンの、 あのカブトムシ買ってきて、
はい、
で俺上物を俺が作るから、
あのそうだったらですね、私の、母校にですね、木で作った車というのがありましてですね、ちゃんとナンバーも取得しましてですね、
いいんじゃないですか。
それを買ったんですか。
いや、俺
売ってくれと、
中学の時に、はい、実はみんなで一台作ったんですよ、
はい、
車を。伊藤先生がね、
はい、
あの技術家庭科の伊藤先生と一緒に、
はい、
あの校庭で、はい、地金屋で伊藤先生が買ってきた部品をね、
はい、
そのコツコツ組み立ててって、はい、それで3年かけて、
はい、
あの走るやつ作ったの。
お
で、そういう経験があるんで、
はい、
であとね、俺の友達で、
はい、
自動車整備工場がいるんだよ東京で、はい、ってか、はい、うちの、東京のグループ会社なんだけど、
はい、
そこの社長がもう狂ってるんで、
はい、
もう作るって言ったら喜んでやるから。
でいやほんまに私のね僕に自動車部っていうのがありましてね、
はいはい、
その車を作る部活なんですけど、うん、その他の部活が人気すぎて入るために面接がいるんですね。
あ、
はい、だからそこでね作った車をですね榎田さんが
でも木造で作ると結構重たくなるからね。
そうです。でそれを
で軽くしたら弱くなるしね。
でもちゃんとナンバー取れるようにですね。
今それだったら、はい、ぶっちゃけあれよ、はい、3D プリンターで作った方が早い。部品をさ、
はい、
3D プリンターで作ってそれを後ろに金属の部品つけて、
はい、
補強して、はい、組み立てていけばできるよ。
お
ー、まあ、キューベルワーキャンは作りやすいもん。四角いから、はい、これは曲線がないからね、まあ、もう絶対俺はもうこれだと、
昨日車でおしゃべりできますよ。あ、これですこれですこれです。
あ、
ちゃんと免許取ってです、ナンバー取れるようにですね、公道走れるんですね。
そうですか。木でできた車って検索したら出てきますか。
浅野高架、木の車で出てきます。
浅野高架高校ですか。
はい、
バックミラーついてます。
あ、そうです、ついてます。全部木です。
はあ、
じゃあバックミラーも木でできてるから反射しないってことですね。
違います違います。
そのうちダンボールで作った車とか出てく
る。いやだから
これ、いやあるにはあるんですよ。ただその行動はちょっと無理でしょうね。それに雨降ったらベロベロになっちゃうじゃないですか。
はい、ちゃんと木製電気自動車と
か
作ってますね。はい、内装もこんな感じですね。
ああ、
はい、
いいんじゃないでしょうか。
榎田さんの愛車になるんで。
いや結構です。
あ、そうですか。
私総金属製で作りますから大丈夫です。ちゃんと溶接のスペシャリストもいますので、バッチリアルミニウムでもちゃんと溶接できるので大丈夫です。ということでいかがだったでしょうか。車に興味のない方は全然面白くもなんともないトークだったと思いますけど、私も基本的に興味がないのであんまりピンとこなかったんです
が、皆さんなんかこの可愛いの定義がちょっといろいろ幅広くて、
いやそうですね、可愛いって結局なんか、うん、ね、あるじゃないですか、なんかそのね、
だって俺なんか基本的に一番かわいいなとか思ったら、はい、まずトヨタダイナでしょ、
はあ、
あとはベンツのウニモグでしょ、
は
あ、でそんなのだもん、
は
あ、だからベンツ嫌いよ俺、
は
あ、もう世の中でベンツ乗ってるやつが一番、ごめんリスターでいたらごめんね。なんか俺あれがほらよく言うじゃん、俺ベンツのさ四駆があるじゃん、ジープみたいなやつ、ベンツの
ゲレンゲですかね、
名前知らないけどさ、はい、ピッカピッカで走ってるじゃんそこら辺をさ、
あ
もう腹立つわけよ、何のための四駆なんだよそれとか、
汚せと、
汚せよお前。そもそもだって悪路を走るための車なのに、はい、街乗りで乗れないよそれをというふうに言いたくなるわけ。
だからジムニーはすごいですよね、ちゃんと。
まあまあジムニーでもピッカピカのやつがいるとお前なんだよそれって言いたくなるわけ。だから四駆に乗れたら泥で汚してくれないかなという、で嘘でもいいからなんか水性塗料で泥みたいなの
つけて、確かにでも四駆でもなんか汚れたらかっこいいですよね。
汚れたらかっこいいよ、うん、だからまあできれば軍用車両がいいですよね。だから私なんか自衛隊の高機動車が、
はい、
今ロシアで走って
る、ね、あ、そう、
その向こうに買われちゃって、はい、ウクライナだかロシアだかに
ですね。
であれはその自衛隊が廃盤にして地金で売ったやつを、
はい、
闇で流してるんだから、ね、で売ってくれようちに。
逆に言ったら自衛隊が乗ってる車ってそんだけあれなんですね、高機能なんですね、うん、
でこの間ツイッターでさ、
はい、
自家用消防車がスタックしましたっていうので、はい、助けてください、ジャムも来ませんとかって言って、はあ、そしたらみんながそれ見てたらしくて、
はい、
何十人も集まってみんなで助けたっていうのがあって、はい、でその消防車がどうやって手に入れたんだろうと思ったら、やっぱそのいらなくなったやつがこう、はい、売りに出されたのを買ったらしいんだけど。
買いますか、榎田さん。
ほんでさ、その、はい、赤灯がついてんだよ、回転灯が。で、あれダメだろ。
あれね、なんかね。
で、そしたらさ、はい、ちゃんと工夫してあって、はい、中身抜いてんだって。
ほ
ー。だから、そういう灯火じゃないわけよ。 ね、でじゃあな中に何入ってるかというと、はい、消火器が2台入ってますって言って、
ただ防災
になってるっていう。でそのかにあのホースもついてるんだけど、はい、あの水は出ませんっていう、ポンプは外してありますって。だからまあ外何、ね、あの
見た目だけ
っていう、はい、そういうのもありますけどね。そうね、自家用消防車って最近あんま見ないね。
ですね。
あの工場だとかであの自衛消防隊っていうのがあったりして、であの有名なところでは、はい、あの伊東の、はい、あの鳩屋旅館、あそこにね鳩屋消防隊ってあるんだよ。あそこはまだ一回も出動したことがないって。それは出動しない方がいいんだけど
平和に越したことないですね。
そう、はい、そういうのとかがあって、ちょっとそういうのもいいなと。最近あの消防車に似せたあの予約の外線車をよく見かけますよ、ね。ということでございまして、いかがだったでしょうか。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。